Podcasting program. Internet radio.
JF4XM podcast.
JF4XM podcast.
空海
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。空海 IT ニュース。空海 IT ニュース1894回、7月8日です。皆さん、万事ましてみっちゃんです。そして、
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
ジミちゃん、こんばんは。
こんばんは。
ババンガバンジ？ババン。はい、金曜日はしっかり食べましたか？
ああ、金曜日はお休みしましたよ。
あ、新入社員の歓迎会、
結構いいお料理が出て満腹になりました、うん、
結構大きなお肉が出てたよな。
いや、そんな大きくないですよ。
そう、
二口、三口、4口。
そんなもんだった。あ、だんだん
増えてきた。4口ぐらい。美味しかったです、柔らかくて。
うん。あ、テグさん、こんばんは。食事が終わったので、ゆっくりと聞くことができます。
いや、
しっかり聞かれるで。
食後のデザートでどうぞ。
コアクさん、こんばんは。
こんばんは。
はい、皆さん、週末はいかがお過ごしでしたか？天気はそこそこだったよな。
何そこそこって。
雨は降らなかった。でも暑かった。今日は夕方から出雲はパラパラ降ってますけど、豪津はパラパラどころの話じゃないんだな。結構降ってるんだよな。
いや、パラパラ、
ザーザーじゃない。パラパラ、
バラバラ、バラバラ、
バラバラ。ただ出雲もね、近くの山が真っ白で全然見えない状況になってきてるんで、これまた降り出すのかな。天気予報的には降る予定じゃなかったはずなのにな、今日は。
でも夕方から降るって言っとったよってさっき出会った人が言ってましたよ。
そうな
の。ウェザーニュースは雨マークないけど。
あ、出雲はこれ収録中にちょろっと降る予報が出てるかな。明日は昼から結構降るみたいな感じではありますけどね。
なんか梅雨っぽいな。
梅雨みたいって感じですね。まあしばらくはまだ雨がね降りますんで、 今日どこだったっけ、九州なんか土砂崩れで孤立してるとこがあるって言ったな。
土砂崩れですか。
うん、土砂崩れしてるとこのなんか復旧工事しとったけども、またそこが崩れて道路が遮断されとるとかで、その先に民家が3軒だか4軒だかって言ってたかな。うち1軒はなんか民宿みたいな感じらしいけどね。ただ電気とかは遮断されてないみたいなニュースでの話でしたけどね。あと収録前に島根県で震度2の地震があったり、揺れはしませんでしたけどね。あれ何年前だっけ、鳥取県西部地震。だいぶ経つよな。震源がそこと同じようなところ地震があったみたいですけど、本当に世界中あちこちで地震大きなのがあるからな。地震ばっかりは前もってなんとか、まあまあまあ前もって準備をしろと言われりゃできなくはないんだろうけども、なかなかしないよな。ということで、まあ、まだまだ、うん、とりあえず
部屋、だっけ、揺れた時にタンスの下敷きにならんようにせんとじゃないですか。
そうだね、
あなたは、
う
ん
タンスが倒れたらやばいぞタンスが倒れたら反対側のテーブルがあるから、そこののあいつ隙間に挟まるかもな あのタンスも突っ張り棒みたいなやつつけるといいんですよけどね、なかなかやらないんだなはい、それじゃあ本編の方行ってみたいと思いますよ。
はい、
まず最初は気になる気になるさんの方にあった記事です。 Apple Japan 新しい公式サポート動画、 iPad のマルチタスク機能の使い方を公開という記事が上がってました。Apple Japan が新しい公式サポート動画 iPad のマルチタスク機能の使い方を公開しましたということですね。この動画では iPad のマルチタスク機能の使い方が紹介されているということで、マルチタスクを使えば、アプリケーションを2つ横に並べて同時に作業できるほか、2つのアプリケーション間で写真、リンク、連絡先などをドラッグ&ドロップで移動することもできますということで、これ YouTube に公開された動画のリンクが記事の方には貼られてますけども、マルチタスクって下のドックに入れとかないとダメなんですね。この動画を見て私も初めて知りました。まあ、普段使うものをドックに入れとくと便利かなという感じですね。で、これが iPadOS になるとこのドックに入れられる数が増えるのと、あと同じアプリケーションを同時に2つ立ち上げられるようになりますね。
同じアプリケーションを立ち上げて、
例えばメールを左右に置いといて、一つ受け取ったメールを見ながらそれに返信したりできるとか。今はそれできないんだよな。同じアプリケーション2つ iOS13 からね、秋にリリースされる。一応私はこの動画を見て、ああこうすればマルチタスクできるのねってことで、2つ同時に立ち上げられるっていうのは確認しましたけどね。といってもサファリを2つ左右に立ち上げただけですけどね。
例えば LINE を2つ立ち上げて違うアカウントでとかできる
の？ああ、2つアカウントは作れないと思う、1つの端末で。あと LINE がそれに対応してるのかな。 LINE はどこに置いてたっけかな。ちょっとやってみようと思いますが、あ、そうか、ここで LINE を立ち上げればいいのか。 LINE を立ち上げといて下からドックを出して、 LINE は対応してないな。 LINE は2つ同時には立ち上げられない。まあ、アカウント自体も多分二重アカウントは取れないと思うんだよね、一つの端末で。
でもなんか裏アカ持ってる人とかいるんじゃないの？
わかんない、裏アカの取り方がわかんないけど。別のアカウントってこと？一つの端末で。
なんか昨日ちょっとそんな話聞いたっけ。あ、できるんだと思って。
できるのか、わかんない、やり方あるのかもしれないけどな。イクラムさん、こんばんは。
こんばんは。
はい、それでは次の記事です。こちら iPhone マニアさんにあった記事です。アップル、アメリカの FIFA 女子ワールドカップで優勝の女子ワールドカップでの優勝をミー文字で祝福という記事が上がってました。現地時間7日に行われた FIFA 女子ワールドカップフランス2019の決勝戦ですが、アメリカがオランダを2対0で下し、見事2連覇を達成しました。アップルはサッカーアメリカ女子代表の功績を称え、ミー文字動画を公式ウェブサイトに掲載し祝福していますということですね。はい、女子ワールドカップ、日本が優勝した後アメリカが2連覇ですね。日本はダメだったね今回は。前回は準優勝だったかな、なんかそんな感じでなかったかなと思いますが。アメリカのアップルの公式ウェブサイトで、アメリカおめでとうと祝福のメッセージがミー文字の動画とともに現れるようになっていますということで、リンクが記事の中に貼られてますけども。コングラッチ USA、 これをタップすればいいのか。ああ、動いた動いた。サッカーボールが降ってきて、花吹雪が降ってきて、あ、なんかあっけない動画だな。あっという間に終わっちゃったよ。はい、ということで気になる方は見てみていただきたいと思いますよ。テグさん、ツイキャス初心者です。皆さんの名前の後についている黄色の星マークかな、あれは何を意味しているのでしょうか。お話を中断して申し訳ないんですが、気になったものですから。あ、これはね、コインの数かな。コインを私が5個もらうと30分配信が延長されるんですけども、このコインを投げ銭みたいに入れてくれた数でこの勲章みたいのがつくんじゃないかなと思うんですけど、私もはっきりとよくわかりません。あ、小悪さん、貢献度を示しています。貢献度ってことはコインに限らないのかな、他のものでもある程度投げ銭することで この勲章みたいなのが増えていくんじゃないかなと思いますけどね。でみんながコイン入れるし。はい。
でこの赤いリボンの星一つより水色のリボン3つより赤いリボン1つの方が偉いの？
どうなんだろう。
なんか赤の方が偉そうだよね。偉そう言ったら強そうだよね。強そうだよね。
偉そう。どうなのかな、そこのとこは。待ってよ、僕もコインちょっと入れてみようか、どうなるか。
あのデグさん、あのコインとか入れてくれよったらこれが増えていきます、きっと。
私はあれ、僕は勲章ついてないな。
リンゴとか
勲章がついてない。それでは次の記事です。iPhone マニアさんにあった記事です。 iMessage の特定文字列受信で iPhone がクラッシュするバグ詳細判明という記事が上がってました。iMessage は特定の文字列を含むメッセージを受信することで iPhone が再起動を繰り返してしまう深刻な不具合がありましたと。この不具合は iOS12.3 で修正されたことが確認され、その結果バグの詳細が Google プロジェクトゼロで公開されていますということで、iOS を 12.3 にバージョンアップしていればこれ問題ないんですが、それ以前のOS をもしお使いの方はお気をつけください。これは具体的なものが書かれてるのか。iMessage のメッセージは文字列ではないキー値を持つプロパティが含まれています。そのプロパティが、これなんて読むの。IMB オール、
IMB
ボール
ボールボールボールIM ボールンじゃない、プラグインデートソースサマリーテキスト、
というメソッドを呼び出すと問題のキー値を文字列とみなすのですが、結果として文字列を認識できないエラーが発生してしまいますと。まあ要はあの iPhone が動かなくなっちゃうよってことらしいですね。これ Mac にもどうもあったみたいですね、この問題。 Mac の場合は iMessage アプリが固まりアプリの強制終了が必要になりますと。一方 iPhone では別の場所にまで影響が及ぶため UI を表示できずロードクラッシュ再ロードクラッシュを繰り返すと。このバグはハードリセットでも解決せず iPhone のロックを解除した後に再び発生し始めるので、解決策はリカバリーで再起動してデバイスを復元するしかなかったと。これは結構深刻な問題だね。はい、ということでまあ OS 最新の 12.3 にもし上げてない方は早めに上げといた方がいいかもしれませんね。月ちゃんは上げてますか？
何をですか？
iOS12.3 に最新バージョンに。
12.3 と1です。
あ、ほんな大丈夫だ。コアクさん、アイテムやコインなどが関係していると思います。多分私はあんまり貢献してないわら。そんなことはないですよ、皆さん貢献してくれてますよ。あ、テグさんコインありがとうございます。
あ、早速
コアクさんフロリダ行ってらっしゃい。
やり方分かったんだ、よかった。
うん、はい、それでは次の
曲
も iPhone。 いいよ。
いや、テグさんじゃなくてデグさんですよ。
あ、そうだね、デグさんですね。デグさんってこれどういう意味なんだろう。デグ、デグさん。はい、それでは次 iPhone マニアにあった記事です。 iPhone11 の具体的な発売日はいつになる？という記事が上がってました。iPhone11 こと次期 iPhone モデルの発売が約2ヶ月後に迫っているとされていますが、具体的な発売日はいつになるのでしょうか、ということで、925Mac が過去のデバイス発表日から iPhone11 の発売日を予測していますということですね。で、925Mac の予測は9月の第2火曜日に発表。発表ですね、という予測をしているそうです。ちなみに、2018年は9月の22日の水曜日、その前の年は9月12日の火曜日、もう一つ前の年は9月7日の水曜日、そしてもう一つ前は9月9日の水曜日ということで、過去のデバイスの発売日からアップルは9月の第2火曜日か水曜日にイベントをやってきたと。ただ今年はですね、9月の10日か11日になると予想されますが、アップルは同時多発テロの事件が起きた9月11日にイベントを開催することを控えてきたということで、9月10日の火曜日、この日が新製品の発表される可能性が高いという結論をつけるようですね。はい、ということで9月10日発表じゃないかなと。日本時間だと多分9月11日の午前2時から。また皆さん夜更かししなきゃいけませんよ。デグさん分かってませんよ。お散歩さんこんばんは。あのなんか怪しい文字はインプットメソッドバルーンプラグインデータソースサマリーテキストということですね。入力関係の文字列処理を行う API のようですと。
ボールじゃなくてバルーンなんだこれ。
みたいだね。
でもまだまだだな。
デグさん、あ、つきましたね。よかったよかった。あ、本当だ。ついてる。勲章が。
あ、ついた。あ、じゃあ水色の方が
上ってことだな、と思う。ええ
、私そんなにあげたっけ。
うすみさんこんばんは。アストロズとエンジェルスの試合を見ながら聴取中。
忙しいね。
ジミーちゃん醤油を切らすので買いに行ってきます。行ってらっしゃい。
これね、もみじちゃん7歳と4日か違うと思うよ。
今日はすきちゃんに突っ込まれたぞ。その日付消さないと毎日突っ込まれるぞ。はい、それでは次の記事は、Mac お宝鑑定団ブログにあった記事です。ルイ・ヴィトン iPhone XS 用バンパーケースを販売という記事が上がってました。ルイ・ヴィトンが iPhone XS 用ケース iPhone バンパー XS と iPhone バンパー XS かと iPhone XS Max 用ケース iPhone バンパー XS Max を各42,120円で販売していますと。背面素材はモノグラムエクリプス、モノグラムエクリプスダミエグラフィットタイガーの3種類があり、タイガーはブラックコバルト、
タイガーじゃないよ、タイガーだよ、
あタイガー、タイガーはブラックコバルトブロンの3色がラインナップされていますと。今日7時前のニュースでなんかルイ・ヴィトンの偽物の iPhone ケースをいっぱい販売目的で持ってて、なんか捕まった人がいるんですよね。それを見て、あ、なんか本物がそういえば出てたなと思って記事をまた探しに行ってきたんですけどね、本物は 42,120 円だそうですよ。たっけ
まあヴィトンですからね、
他のカバンとかを買うこと思えば安いかiPhone ケースの方が
バッグ、ちょっとした、うん、バッグでも肩から下げるようなやつ30万ぐらいしますもんね。
うん、ただここに出てるこのケース、ルイ・ヴィトンのロゴ半分しかついてないじゃない、それで4万円もするの
するんでしょ、
もうちょっと安くてもいいんじゃない
今使う人が使うんだからしょうがないでしょ。
そうか
この値段でも買う人は買うよきっと。
そうかね。
こんだけ値段、この金額出したらまたアップルウォッチが買えるよね。もうちょっと頑張ったら。
そうだねiPhone 本体は無理だけどアップルウォッチは買えるよな。エアポッツ2台ぐらい買えるぞ、はい、江口さんこんばんは。
こんばんは、
昨日の七夕賞はとりあえず当たった、結局トントンだったけど
何七夕賞って。
競馬競馬。
あ、そんなんがあったんだ。
うん、ジミちゃん、あら、休みの間に待つ変えてたのに反映されてない。本当？はい、それでは次の記事はマッコ宝鑑定団ブログにあった記事です。シュピゲンジャパン、アップルウォッチ用バンド一体型ケース、アップルウォッチシリーズ4 44mm ケース、ラギットアーマープロミリタリーグリーンを発売開始という記事が上がってました。息子ちゃんはこれ緑って、この緑は多分お好みの緑じゃないよな。
うん、ちょっとこれ送ってみようかな。
うん、シュピゲンジャパンがアップルウォッチシリーズ4 44mm をタフネスな装いへと変貌させるバンド一体型ケース、アップルウォッチシリーズ4 44mm ケース、ラギットアーマープロの新色ミリタリーグリーンを発売開始すると発表していますと。このケースは変形しにくい素材を持つ特殊プレミアム柔軟な TPU 素材を使い、タフネスなデザインに落とし込んだバンド一体型ケースですと。スキちゃんの息子さん緑色にこだわってたけども、この緑はちょっと違うのかなって気がするんですよね。ミリタリーの緑なんで。
うん、でも好きかもしれん、こういうごっついのが。
ごっついのが。これ記事にはお値段が出てないですが、リンク先にお値段があるのかな。あ、アマゾンに飛んでいくな。アマゾンに飛んでいって、 お値段は、2093円ですね。
安っ。
そんな高くはないぞ。まあ、ガラス面は保護しないけども、あの周りのケースは保護してくれると思うよ、これ結構。さあ、スキちゃんの息子ちゃんのお目にかなうか。
ちょっと今日は反応がないんで多分泊まりだと思いますけど、
あ、
明日明後日には反応がはずですかね。
そうだね。はい、それでは次の記事は携帯ウォッチにあった記事です。の前にジミーちゃんがテスト、
何の
もみじ7歳と少しって書いてる。
ああ、それだと毎日買いでいいっていいんじゃない。
そうだね。ついでに安いウイスキーも買っちゃったって。
え、ウイスキーのいいってこうやって書くの。
そうそうそうそう、日課ウイスキーとかはこの字だよ。
なんでカタカナじゃないの。
なんでだろうな。
え、でもウイスキーって入れたら出てくる、絵がちっちゃいやつと絵が普通の大きさのとこのなんか井戸の絵みたいなやつと3つ出てきますよ。
これもだから使われてますよ、この文字も。なんで
これ使う人は、これ使う人はおじいさん、おじいさんみたいな。
おじいさん、おじいさんってわけじゃないだろうけどさ。はい、それでは次、携帯ウォッチのあった記事です。LINE チケット1万名にプロ野球 J リーグチケットをプレゼントという記事が上がってました。LINE チケットは電子チケットサービス LINE チケットで抽選で1万名にプロ野球か J リーグの公式戦チケットが当たるキャンペーンを開始しました。応募は7月15日までということですね。キャンペーンでは夏休みシーズンに開催されるプロ野球 J リーグの公式戦のうち好きな試合に応募できます。各試合1から2枚まで申し込みできるということですね。当選した場合は自分で使うだけでなく LINE でつながる友人への譲渡分配はできますがリセールはできませんということで、大盤振る舞いですよ。1万名様に無料ご招待。ただしこのサイト非常に現在重たい状態になってます。まともにアクセスできません。
これどっちが当たるかは選べない。
いや、選べます。プロ野球の試合は甲子園球場で行われる試合が3試合と大阪ドームで行う試合が1試合。
阪神、中日、オリックス、ロッテ、巨人がない。
巨人はないです。あ、開ける、
今見てますよ、ラインチケット。
そうですね、阪神、中日が甲子園球場で、オリックス対ロッテが、京セラドームか。あとは、J1 の試合、それから J2 の試合を選ぶことができます。サッカー、サンフレッチェ広島があるなと思ったら東京なんだよな、試合が。広島での試合はない、J リーグは日曜日の試合とかがあるけどね、土曜日の試合とか。京セラドームも土曜日じゃなかったっけ。あ、金曜日だったわ、あれ金曜日だった、金曜日だった。
平日どこ、平日だよ。しかも月末月初だし忙しくて食べちゃう。
あ、ちょっと軽くなったな。これ記事見つけた時にはものすごく重たくて全然先へ進まなかったんですよね。 まあもし自分が行けなくても、うん、あの LINE の友達には譲渡はできるみたいですからね。はい、もしよかったら抽選に応募してみてはいかがでしょうか。
冷やかしで
近いとこって言ったら甲子園とか京セ大阪、サッカーも大阪ヤンマースタジアムがあるな。ここは多分一番近いんだよな、島根から行こうとすると。あと J2 京都ってのはあるけどな。
近くはないでしょ。
まあ近くはないわな。はい、ぜひ応募してみてください。締め切りは15日までということだそうです。ジミーちゃん LINE に写真あげました。何の写真が上がったんだ。
ウイスキー。
ああ、その安いウイスキーってやつ。
あ、日課ウイスキーはあの井戸の井みたいな字だけど、うん、商品説明の中のウイスキーはカタカナの井になってますね。
だから商標なんかな、もしかしたら。
このアルコール 37% だって。え、ジビーちゃんこんな強いお酒飲める人。
え、ウイスキーはもっと強いウイスキーあるよ。 50.5 とか。101プルーフってやつ。
意味が分からん。
あの、火つけると燃えますよ。
燃えてしまえ。
はい、それでは最後の記事はこちら、エンガジェット日本語版にあった記事です。ハリポタ魔法同盟の職業、闇払い魔法動物学者教授の違いと特徴解説という記事が上がってましたが、皆さんハリーポッター魔法同盟やってますか。
なんか今意味がわからない。
僕、だいぶ分かってきたぞ。レベル11まで上がったぞ。ここの中で職業を選ぶことができるんですが、レベル6以上かになると職業を選べるんですが、3つの中から闇払いか魔法動物学者か教授か。月ちゃんは6になった。
いいえ、あ、6になりました。
じゃあ職業選べるね。
まだやってないですけど、
この職業3種類あるんですけども、プレイヤーの選択した職業によって砦での、魔法使いチャレンジ攻略に影響する要素ということらしいですね。まず闇払いは、攻撃魔法が得意ないわゆるアタッカータイプの職業です。パワーを中心に攻撃系の能力がよく上昇しますと。うん、普段ソロプレイがメインで、敵をガンガン蹴散らして、散らしていきたいプレイヤーにおすすめでしょうと。その名の通り闇の力タイプの敵には力を存分に発揮できますが、動物には弱いですと。で、魔法動物学者はいわゆるヒーラー系の役回りとなる職業で、スタミナ回復や他のキャラクターの蘇生を行うスキルを習得することができますと。スタミナも上昇しやすいので、タンク的立ち回りもできるでしょうと。動物に強いですが機械な存在には弱いですと。 で教授はスタミナ回復と味方や敵に、バフデバフをかけるサポート役の立ち回りが向いている職業です。先に紹介した2つの職業ほど、偏った能力上昇はありませんが、ソロでもマルチでも動く、尖った能力上昇はありませんが、ソロでもマルチでも動きやすい職業だと思います。奇怪な存在に強く、闇の力に弱いです、という一長一短があるようですね。月ちゃんはどの職業にしときます？ちなみにこれ職業一旦決めても途中で変えることは可能ですね。どうも。
もう何になったんですか？
私はとりあえずこの説明を読まずに教授にしときました。
一番似合わんやつです。
なんで？なんで？
私闇払いかな。
闇払い、
うん、
にもした？あ、まだしてないんだな。
いや、まだしてないです、うん、だって普段ソロプレイだもん。
あの砦で敵と戦うモードがあるんだけども、ポケモンと一緒で複数プレイが可能なんだけど、田舎だから複数人がいないんですよね。何度やってもソロプレイになるんで、それだと闇払いの方がいいかもな。
人が集まってきてやってるってこと？都会は、
都会はやってるんじゃないかな。多分他の参加者待ってるからね、始める前に。ポケモンと一緒で、まだそういう人に出会わないですけどね。てなとこで本編は以上ですね。のぶすみさん、いた？セクスアリスという小説がありますね。これでこの、ん？これでこの家を知りました。森鴎外作。知らない。ジミちゃん職業遊び人はないの？ない。娘さん、アストロズ勝利断念。あ、決着はついたわね。
残念でしょ。断念で、
残念。江口さん、和行のイのカタカナが
あ
イです。
そうなんだ。え、これカタカナなの？この井戸の井みたいな。
ああ、だってウイスキーカタカナで書くから、これはカタカナなんだね。
知らなかった。初めて見た。勉強になった。
勉強になった。はい、それではツイッターにいただいたコメントを紹介してもらえますか。
4月5日1893回が、
うん、上がってから。
これ何個上がってんですか？1893回。
最近ね、空海のアカウントで2つ上がるんよね。
なんか1個も上がらんかったり、なんか意味がわからんですね。今日は3つも上がっとるけど、うーちゃんが 冷やしつけ麺というのに惹かれて食べてみたが、麺の方に味噌味っぽいのがかかっていて、汁に麺をつける必要は感じられない。まあうまいことはうまいってことで、つけ麺鉄駒沢大学店というところ。
本当だね、麺になんかかかってるね、すでに
ちゃんと合わせたら美味しくなるようになってるのかな。
かもね。
味噌。
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 はい、ありがとうございます。
なんか都会はいろんなもんがあるね。しかしね、ジミちゃん、こんなの見たことない。
ん？
何ですかこれ？これ何？こんなの見たことない。これ何？
靴？あの靴のサイズ？
ラバー。
22.75
ソール。ジミーちゃん 22.75 の足。
いや、ジミーちゃんの足じゃないんじゃないの？
いや、本当だ、 22.75。 これもしかしてボーリング場？違うよね。
あ、 US のサイズが5の2分の1インチ。インチか。これをセンチに直すと 22.75 になるってことだね。
面白い見たことない、確かに、
ね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。何の靴だろう。
なんだろうね、運動靴なのかな、ジョギングシューズみたいな。
これでも、あ、そうか、私これなんか勝手にボーリング場の貸し靴とかとかかと思ったけど、これ箱に 22.75 って書いてあるんだ。
そうそう、箱とあとこのタグにも 22.75 って書いてあるよ。
これ珍しいよね、絶対。
うん、
あ、どうなんかな。ユーロサイズの37が23センチなんだけど、
多分これ US サイズがちょうどキリのいい数字なんだろうな。5と2分の1。
これベトナム製なんだね。
うん、メイドインベトナムって書いてある
ありがとうございます。
はい、
チュリちゃんが1892回、1893回拝聴。この土日、横浜では気候が6月へ戻り、肌寒くなりました。ペイ乱立。キャッシュレスは交通系カード、クレジットカードがあれば十分。個人的にはカードの整理もぼつぼつ必要。ペイを登録しても使わない人も結構いるとかということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
うん、私ももうあれもこれも多すぎて使い分けできない
そうだねはい、
ありがとうございます。ゆうさん、なんだか評判のいい AirPods カバー、
Amazon のリンク。
なにこれ。
あ、あの耳へ突っ込むとこにかぶせるカバー、落ちにくくするための。
下なんかリングみたいになってるけど、
あ、これだから2セットあるんじゃない。実際に AirPods に2つついてて、もう2つついてくるよってことじゃないかな。
あ、なんだ、この裾についてるんかと思ったん
です。あ、違う違う違う、
あのこの下の、うん、評判いいんだ。
つけたまま充電器にも入れられるってやつらしいな。シリコン、シリコン製。
あ、ズレや耳垢などの汚れから守ります。なるほど、
なるほど、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。 いいよ。
以上かな。はい、皆さんコメントありがとうございました。ケイちゃんこんばんは。ジミーちゃんはご飯食べてきますデグさんは、あ、アレちゃんが夕方から黄色に点滅してます。今まで呼びかけないときは点滅しなかったのに、なぜかな。アレちゃん持ってる人は変わりないですか。黄色に点滅、
なんかアップデートとかじゃない、違う、何かの、うちそれこそこの間タイムカプチェルが点滅しとって、
うん、
なんとかのウェフェアウェアフェアなんだっけ、
ファームウェアアップデート、
それそれそれそれ
出るかと思ってもうちょっと待ってみたけど
惜しかった
アレクサ黄色点滅、うんそれは、Amazon エコーかな？エコーが、黄色い点滅を始めた時の対処方法。Amazon エコーのライトリングの色が変わった時は、話しかけた時は青になる。で、それが黄色の点滅を繰り返している。エコーの黄色い点滅は通知があるサインだそうですよ。黄色いライト点滅は通知が溜まっているサインだそうです。なので、アレちゃんを呼び出して、その後通知は何、または保存されている通知は何、もしくは通知を教えてと聞くと、溜まっている通知を読み上げてくれて点滅は解消されるそうですよ。やってみてください。
そんなことしてくれるんだ、楽しそう、
うん、
何を言ってくれたか、何を教えてくれたか、また報告してくださいね
何か喋り出すと思いますよ琥珀さんはニューヨークから帰還。のぶしみさん、カタカナのイはなんとかの相対からカタカナイは井戸のイの前面の変形したもの。はい、ではデグさんから報告があるまでに、スキちゃんの珍道中の話でも聞きましょうか。
何の珍道中ですか。
昨日の珍道中、
何十回社だったかいな。
ネクストモバイル。
ネクストじゃない、ワンモバイルじゃなかった。
違うよちゃいません。
皆さん知ってますか、オンリーモバイルです。
あ、ネクストなかった、オンリーモバイルか。
なんかさ、人のことボケボケ言うとき自分結構ボケとるよオンリーモバイルっていう業者知ってます、皆さん。
知ってるかな
昨日会社の月に1回遊んでる若い娘と、出雲に出かけたんですけど、うん、イオンモールで、なんか突然声をかけられて、うん、男の人に、うん。で、なんか、めっちゃ、なんかいい Wi-Fi が、あるんで、ちょっと話聞いてもらえないかな、みたいな感じで、で、座って話聞いてたんですけど、最初はどうもその若い方の、うちの若い 娘の方をターゲットにしょった感じだったんだけど、うん、うちがソフトバンクエアを使っとってもう全然役に立たないしもうやめようかと思っとるっていうことをポソッと言ったら私にターゲットが切り替わってそんなあなたに ぜひ持って帰ってほしいなって Wi-Fi ルーターをなんかありま、があるんですってなんか話が始まってでなんかその10月に発売する予定なんだけど今そのコマーシャルをテレビで打ってもコマーシャルをカットしてそのテレビを見ることができるようになったんだってね。私知らないんだけど最近のテレビってそんな機能があるからコマーシャルとかしてもそこにお金かけても全くその効果が得られないのでその分をなんかなんかそのお安く提供できると思うっていう話でそのルーターの本体代金はいりません。で、プランに、まあ、お金がかかるけど、すごくお得。今より随分その電話代も得になるし、引っ越しの多い人ならこれだけ持っていけば、家の中でも使えるし、外でももちろん持って歩けるし、15台つなげられるから、お友達と一緒に共有したりとかもできるし、絶対いいと思うよっていう話だったんですけどね。一緒にいた女の子は、本当うちの息子と年同じぐらいの子なんだけど、すごい用心深くて、で、なんか私が罠にはまったらいけんって言って、ずーっと横に寄って話一緒に聞いとったんだけど、その話を聞きながらどうもググったらしくて、もうなんか、その危険信号を私に発信し始めて、横から。無言の。で、私は私でこう、不安だけど、それこそソフトバンク、Wi-Fi ルーってソフトバンクエアにちょっと不満を持ってたんで、ちょっと惹かれ始めとってね。で、とどめが、その、今、もし契約してくれたら、iPad、もしくは Windows 10が入ったパソコンか、Nintendo Switch あげるよって、目の前に出してきて。で、iPad は、6世代の、125GB。で、設定も全部してあげるから、家に持って帰ってパッて開いたらすぐ使えるようにしてあげるよ、とか。言い始めて、ああ、私、今 iPad 2だしなーとか、で、iPad 2で何したいのとか、いろんなその気にさせるようなことをこう言い始めて、わーって、どうしようどうしようって、ワクワクしようったんだけど、あまりにも話が美味しすぎて、なんか危険な香りがしますって横から、その娘が言いよったんですよね。で、私もだんだんなんか、美味しい話だけど、一応みっつぁんに聞いてみようと思って、ずっと、話を聞きながらメールしとったら三つ葉がやめた方がいいよって言ってきたので、うん、そこまでなんかもう一押ししたらこいつ契約するぞみたいな結構向こうはノリノリだったんだけど私が急に手のひら返したみたいに、うん、あ、すいません実はもうすぐ一緒になるかもしれない人がいてその人が IT にめっちゃ詳しいんですってで、ここの腕につけてる、こんなアップルウォッチとかも全部その人が、教えてくれてつけてるんですけどね。その人に聞いて、いいよって言ったら変えようと思うんですけど、って言ったら、急に顔色が変わって、やばみたいな顔して。で、あ、そういう感じみたいな感じで、あ、じゃあ、いいですよ、いいですよ。あ、無理は言いませんので、どうぞ。もし気が向いたら、どうぞ、来てもらってもいいですけど、とかって言って、それまではすごいもうなんか考える余地もない、今日返事しないと明日まで待てない、今返事し、なんかこの帰る帰らないは今返事してるか、すごい強気でガンガン聞いよったのに、三つ葉の話をしたったのに、顔色が変わったっけ、あ、絶対に、やっぱりそういうわからんちんげな人を選んでんだなって言って、その娘と話しとった。あれ、三つ葉から返事来てなかったりとか、そういう人ごらんかったら、私完璧に 騙されたっていうか、ハマってましたね。
もう頭の中は iPad か、任天堂スイッチからしかなかっただろ。
そう、話聞きながら私、その、いやー、美味しい話すぎて、どうなんだろうと思っとったら、その相手のとこの人が、あまりに美味しすぎて、ちょっと怖いとか思ってるでしょとか言って、逆をついてくるというかさ、来てくる、うん、ったら、みんなそうなんですよ。でもみんな喜んで持って帰ってきましたよ。とか言って、いう話聞いたら、そうなんだ。いいなぁ。ネットの速度、もうどうなんかなぁ。いいよな、安くなる。電話代安くなるのが一番嬉しいよな。でもどうしよう。iPad にしようか、スイッチにしようか。スイッチなぁ、ゲームするかなぁとか、あんなこと考えて、なんか浮かれとる自分がおったんですけど、でも自分の力であれって思ったのが、その、実際にそのどのぐらい速度が速いか、っていう、その、うち、鉄筋コンクリートでソフトバンクエアも全然速度遅くてダメなんですよねって言って、その、じゃあ今実際にどのぐらい速いか試してみますって言って、私の前にちょんと座って、はいって、なんか好きなアプリ立ち上げてちょっとゲームとかやってみたらって言われたのに、私ゲームじゃなくて何を立ち上げたかっていうと、スピードテスト。ほいだら、あれみたいな顔して、ミトンさんって、あれこんなことするんだ、この人。みたいな感じで、それいいですよね。とか言って、なんか、そういう一番賢いかもしれないですね。とかって。で、こう、速度テスト始めたら、ミちゃんに送ったよね、私。送
っとったね。
速度の結果を。下りが 14.33、上りが 4.94。で、上り一桁ってやって、そこで、うちと変わらんじゃん、これ。とかって言ったら、まあ、イオンはいろんな電波が飛んでるから、とかって言って。いやいや。だけど、それってどう、おかしくないかって言って。ちょっとそこでなんか、あれと思ったけ、もう、みっちゃんにちょっと早く返事してや。って、メール送った。
あと、Wi-Fi の 2.4GB、2.4GHz を 2.4Hz とかって言ったんかいな。
そう、2.4Hz って言ったんよ、そのお兄さんが。だけ私でも知ってるよ、メガヘルツと思ったんだけど、2.4Hz? 突っ込もうかと思ったけど、突っ込まんかった。
2.4MHz か。あ、2.4GHz。
ギガヘルツか。
うん、
まあ 2.4Hz よりいいよね。
うん、
で、なんか、みっさんが調べてくれた記事によると、全国のイオン系列のお店を渡り歩いてるらしいんですよ。
どうもね。
先週は沖縄におったって言ってた。
あ、でも、イオンが調べないのかね。
なんかね、でも自分で言っとったよ。私よりそのね、私が一緒にデートしとったその若い娘、大阪人なんだけど、うん、めっちゃはっきりものを言うよ。うん、で、なんか、絶対怪しい。とかって言う。これなんか、絶対怪しいよ。とかってなんか言ったら、いや、怪しかったらイオン入店できないしって言うよ、向こうが。で、なんか入店証をこう胸にかけとって、くれくれくれ。これ怪しかったらこんなんくれないよ。とかって、なんか言うし。みたいな。
なんかネットで調べたら、そのタダでくれるという iPad の後から分割の請求書が来たりって記事もあるしな。あ、これはまずいやつだ。
なんで、まあやめてよかった。ちょっとね、後ろ髪引かれたな。だってその7万ぐらいする iPad をタダでもらえるんよって。電話代月々安くなるんよ。で、そのソフトバンクエア今やめたら違約金発生するでしょ、9000いくら。それもうちが出すよって言うんだもん。書類だけ書いてくれたら、あとみんなうちでやってあげるからって。
あれ、スキちゃんのコラボが切れたぞ。なぜだ。なぜだ、なぜだ。スキちゃん気づかずに一人で喋ってないか、もしかして。 あ、戻ってきた。おかえり。
なんか妨害電波発生させられたかもしれない。ああ、お散歩さん、そうかも、ソフトバンクエアが攻めてる。
機嫌損ねたか。
なんかね、すごい、あの、みっちゃんがなんか送ってくれた記事に書いてあったけど、やっぱり女の人とかに選んで声かける。この人は分からなそうだなって思うような人をめがけて声かけるって
書いてあった、ね、
書いてあったけど、うん、私そんな風に見られたんだ、へえと思った。だけある意味そのアプリ立ち上げてスピードテストした時には、あ、ちょっとしまったかもって思ったんかな、あのお兄さん。思って。
それはあるかもな。
で、わからんちんがアップルウォッチしてないし、まあちょっとわからんちんだけど。でもあの、顔色変わった瞬間がめちゃ面白かったよ、そんな三つさんの話した時。
そうなんだ。
めっちゃ顔色が、だって赤くなったの顔が。え？みたいな顔して。
そこを写真撮ってほしかったな。
一番いいのはあなたが駆けつけてくれるのが一番良かったんだけどね。あの、スパイダーマンみたい。まあ皆さんも美味しい話には気をつけてね。
うん、出雲にはどうも今日までいるらしいですからね。来週はまた違うイオンにいるんじゃないかな。
今日までって言ってたよ。うん、だからその考えてる暇ないよって。
その時あのパンフレットみたいな資料はもらわんかったかね。
ティッシュだけで、しかも私そのくれたティッシュも机の上に置いて逃げてきたもん。写真だけ撮って、
写真だけ撮って。
まあおかしいと思ったね、そのティッシュの写真撮ったり喋りながらどっかにメールしよるし、うん、
まあ引っかからなくてよかったですよ。
本当に怪しいんかなってちょっと、本当に本当は怪しくなかったんだったら残念なことしたなって思ったり。そういうのが騙されるんかな。
うん、好きちゃん一人だったら多分契約してるな。
多分ね。あえてなんか怪しいとかって私はっきり言わんし。
一緒におった女の子もう追ってよかったって感じね。
なんか、なんかね、しっかりしとる私より、なんかもう危なっかしいもんって言われたもん私。危なっかしいですよって言って怒られた。なんかその気になっとったでしょ、ちょっと。って言われて、うん。って。
美味しい話には気をつけましょうね。うん、
まあね、すごい。その女の子、大阪の子なんだけど、その声かけてきたお兄さんも大阪出身らしくて、うん、なんか、もしかしてなんか大阪なのみたいな話で、二人盛り上がって、しかもなんか年一緒だとかいう話で、うん、高校どこなみたいな話で盛り上がっとったんよ。で、わ、これはきっと何かの縁ですね。まあ、どうぞどうぞって座ったけど、その子はもう完全に疑ってかかっとって、うん、で、なんか、宝塚が大好きなのに、なんかその、音楽とか聞くのって聞かれて、うん、私は宝塚が好きだとかって言うんかと思ったら、うん、ああ、結構バンドとか聞きますよとかって言い出して、あれだって普段車の中で聞いてるのは、近藤正彦とか、あの、コメコメクラブとかの昭和のあの、古い私らの時代の音楽をかけてるのよ、気に入っとって、あの、だけ話がめっちゃ合うんだけどね、年離れとっても。それなのに、なんかその、渋い、聞いたこともないようなバンドの名前を言ったりとかって、結構適当なこと言っとったよ。大人だなと思って。
見習わんな。
私はダメだな、バカ正直でいけんね。本当に大人に、大人って嘘を上手につく人のことを大人って言うの？私みたいに正直に言うのは大人じゃないってこと？
どうなんでしょうね。
はあ、なんかみんないっぱい書いてくる。
なんか誰か iPad プレゼントって書いてた、ジミちゃんだか。
ケイちゃんですね。ケイちゃんだったか。
CM カット
機能、え、 CM カット機能ってそんなことできませんと思いますって書いてあるけど、 CM だけはカットされません。
あのでもカットできるのは録画した分に対してカットができるぐらいの話でしょ多分。
知らんで、なんかそんなこと言っとったよ。最近のテレビは CM 飛ばしてなんか見る機能がついてるとか、私だけそんないいテレビじゃないけ、へえ今頃そんなんなんだと思って聞いとったけど、
あの昔は CM がステレオ放送になってて、テレビがモノラル放送になってて、その CM だけをカットして再生するっていう機能がついたハードディスクレコーダーはあったけどな、リアルに見てるテレビはカットできないよ。カットした、カットしてる間何映すかって話になるからな。
なんか分からんだけ、そういう今時のことも分からんし、言われたらそうなんだって思うよね。あの昔それこそ京都おったあの学生時代1回生の時行ってすぐよね、うん、4月に入学して5月の話かな、うん、あのよく修学旅行の子が歩く京都の京極新京極、うん、あそこでキャッチセールスに捕まって、
何のキャッチ、
まだ田舎っぺ丸出して歩いとったら、うん、綺麗なお姉さん二人に声かけられて、なんかお肌、
あ、化粧品、
なんか大事にせんといけん、あのエステか、エステ化粧品のなんかセールスでどっか連れて行かれて、うん、その店舗に、うん、でなんかお肌の診断しましょうって言ったら、まだなんか18なのに、うん、こんな、これシミ予備軍がこんなにあるよ、いやー大変、これほっとったらこんなになるみたいにされてめっちゃ怖くなって、うん、今からやればあの肌綺麗なままでおられるけみたいな話を聞かされたんだと思うんだけど、うん、10万いくらの化粧品のセット契約して、
契約したの、
契約したんや、でそれを寮に帰って先輩に言ったんかな、したら先輩たちがダメダメとか言って、それなんか騙されてるっけ、なんかそのなんか契約をその解約しなさいって言ってなんか言われたんだと思うんだけど、それで慌ててその店にまた行ったら、なんか契約解除できんって、なんか今更何言ってるのかみたいな感じで、そのなんか寄ってたかって言われて、でもう反対状態にやっとったんだけど、ちょうど学校の授業で消費者相談センターの授業ことを習ったんよ。で私ここだと思って、で相談センターに電話したら、結構その被害出しとるところらしくって、でまだ1週間経ってないけクーリングオフ間に合いますからって言ってなんか教えてもらって、うん、クーリングオフの手続き取れたんだけど、うん、商品お店に返しに行った時めっちゃ睨まれた、その店のお姉さんたちに。怖かったでみたいな。
危ねえな。
大体昔から騙されやすいって言われとったけえな。最近はもうそんなことないだろうけど。人を信じたらいけんって。 そうよ、人をね闇雲に信じたらいけんって言われたけ、私はなんか疑い深くなったんだよ
その化粧品がスターとか
そうかもね、いろいろあるよね、本当に怖い怖い、まさかこの年になってそんな声かけられるとは
ほいほいついていったんだな
男の人は意外と声かけ、ああいう系は男の人声かけられるんだろうけど、また別のところで声かけられるでしょう、気をつけてね皆さん、変なところに引っかからんように。
てなとこで、まあすけちゃん無事帰還しましたよというお話でした。
あと、ちょっとおめでたい話なんですけどね、めったに顔は出さないけど、あのうち古くからあの聞いてくれたり交流があるあの島根のリスナーさんなんですけど、ちょっと若いね、年齢層がちょっと若い岩成キュンという男の子が、まあ男の子言ってもね、あの30代の男の子がいるんですけど彼があのどうやらパパになったそうでございますよ。まあね、いろんなところにオフ行ったりして会ったことのあるリスナーさんもおられると思うんですけど、一応ご報告聞いて、
名前が出とったかいな、
子供さん、水木くんで男の子です。
男でも女でもいけそうな名前だな
最近、あの、あんまり男の女の子で何とかこうちゃんっておらんよね。
確かにね、
男の子でも何とかおとか三つおとかおらんよね
少ないかもな
またどこかで岩成君を見かけたら声かけてあげてください、あのそれこそ LINE のグループにもおりますけど ね彼うん、何、まさかちゃんになりゆきくん、
まさかちゃん、
それな名前
なのかな。
いや、なんかいろんな、あの私あの最近入ってきた、あの会社に最近入ってきた女の子、20代の子が入ってきたんですけど、あの私は知らんよ、私は知らんけど、なんか名前がカタカナでユリアちゃんっていう女の子なんね。でみんながカタカナでユリアって言ったら、なんとかなんとか、筋肉マンじゃなくて、
筋肉マン？
なんかのアニメ。
ああ、北斗の拳。
なんだっけ。あ、北斗の拳だ。うん、北斗の拳。あ、ユリアちゃんって、北斗の拳じゃねえ、カタカナでって言うけ、そうなんって言いよったら、本当にそうだった。
あ、そこから持ってきたんだ。
お父さんが北斗の拳が大好きで、で、その女の子のお兄ちゃんにも弟にもその北斗の拳絡みの名前つけてるんだって。何だったっけ、 お兄ちゃん、何て名前だっけ、何がおる、
ラオ。
私よくわからんけど。
ケンシロウ。
ラオじゃないと。あ、ケンシロウ、なんかそれ、そういう、なんか名前つけてるんだって。
美しい音と書いてピアノちゃん。
へ
え。完全に当て字だよな。
これは何？ ジミちゃん You are ショックって、
あ、北斗の拳の
名前、
違う違う、北斗の拳のあの主題歌の歌い出しよ、 You are ショックってやつ。
知らん
知らない、テレビ見てないんだアニメを。
いや、北斗の拳見たことがない
トキが好き。
トキって鳥？
あ、違う違う、あのそれこそ北斗の拳出てくる。
全然わからん北斗の拳ってすごい人気なんでしょ。
まあまあ人気はあったよな。
あ、江口さん言うときますね、うん、岩のり君、
うん、
そういや、なんか北斗の拳じゃなくてエヴァンゲリオン、
うん、エヴァンゲリオン、
なんか全世界に何やらを配信しとるってテレビで言ってましたね。
ああ、なんか次の作品のなんか一部を公開したんじゃなかったっけ、映像を。エヴァンゲリオンは見てないからわかんないんだよな
エヴァンゲリオンといえば、あのなんか紫色の新幹線だよね。
JR 西日本のね、
うん、あ、もう一つ話したいことがあった。
いいよ、
もう終わる。
いいよ、いいよ。
昨日はその出雲に、まあ、100均行ったりする目的で行ったんですけど、私すごく楽しみにしてたのがミスド、
うんうんうん、
私の住んでいる町にはミスドが昔あったけどなくなっちゃって、出雲まで行かなきゃないんですよ、ミスドが、うん、で今コマーシャルで堂島ロール、
うん、CM やってるな、
コマーシャルやっとるんでね、うん、であれ一目惚れして、あ、絶対にこれ買おうって思って行ったんですけど、うん、なんか昨日それこそ出雲のそのお店20人ぐらい並んどって、うん、びっくりしてえっとか思って、で一緒に行った娘も私が話したら、うん、じゃあ私も買いますって言ってたのに、うん、もう二人してやめよって。
あのミスドの単独店行って見たら少なかったかもしれない。
前あっち工事しとるって書いてなかった？
工事はしてたけどやっておったよお店は。
そうなの、うん、
ショッピングセンターの中はやっぱり人多いだろうけどな。
あっちもでも前行った時多かったですよ。
あれはなんかあのソフトバンクかなんかでもらえる時じゃなかったっけ、違ったっけ。
そうでしたっけ、
なんかそんなキャンペーンとぶつかってたような気がする。
あの堂島ロールはね、それこそ5日の金曜日から発売が始まって最初の休みだったからかもしれないけど、
うん、
とにかく人が多くてこれどうしても食べたいんですよね
今月いっぱいぐらいか、
わかりませんけど、今度の土曜日はまだやってるんじゃないかなと思うんですけど。
まだやってるでしょ。
誰か食べた人いるのかな。
どうなんだろう。
いやー、なんかね、ほんと何もないよねって
散歩さん、堂島ロールを食べた方が良くない？
あ、それはあの大阪のですかね。
かな。
堂島ロールって大阪だよね。ほらほら。
うん、
あなた大阪人じゃないの？元。
元？堂島ロールは食べたことないな。
知らんの？
あ、食べたことない
から知らない。興味がない。もう本当興味がないってわかる、あの言葉が端々がもう興味がないって聞こえるもん。
どう
じまって、ほーんって感じが聞こえるけど。 有名だよね、堂島ロールって。
そうなの？
ほらほら、その言い方がもう興味なさそう。
本物の堂島ロールってのは何？ミストはあれはあのドーナツ使って作ったでしょ？本物の堂島ロールってのはどういう食べ物なの？
ロールケーキ？
あ、ロールケーキ。
ロールケーキなんだけど、うん、恐ろしいくらい中にクリームが入ってる。
味噌の分もなんかクリームてんこ盛りみたいな感じだったよな。テレビで見ただけだけど。う
ん、あのローソンだとあのなんかこう薄切りのロールケーキみたいな売っとるじゃん、150円ぐらいで。
はあはあはあは
あ。あれよりもっとクリーム入ってる。堂島ロール。
堂島と打つと堂島ロールが自動変換されるんだ。
この間のうさって入れるとうさおって出るのと一緒だね。
そうだね。これ小白さんとお散歩さん別々のリンク、同じリンクか。本当だ、ロールケーキいろいろあるね、堂島ロール。
本店は心斎橋だって。そうだ。
ん、
来月大阪行くから買って買う。でもこれ冷凍だもん、冷蔵だもん。時間があればね。だけど。
デグさん、三田の湯山ロールなら何回か食べました。
どこが湯なん？
ん？
小山
ロール。小山ロールか。湯じゃないか。小山ロールか。
まあ、あなた、メガネかけたら、いい加減。
来てくれます。ジミーちゃん、大阪オフだって。
ある意味、大阪オフかな。
大隅さん、堂島ロール、高血圧症には毒のような気がする。
高血糖症って書いてあるよ。
ん？あ、高血糖症か。まあ、確かに糖分は多そうだな。あ、ジミーちゃん参加しますって。
なって、ボンだ。ボンですよ、ボン。え、デブさんは東京の人なんだね、三田。
三田ってことはそういうことだね。あ、三田と書いてさんだった。
あ、兵庫じゃん。
兵庫か。そっちか。
そうだね。漢字で書いたらどっちかわからんけ。
まあ、三だね。
へ
ぇ。今度大阪オフ出れるじゃん。違うって。
いやいやいや、いやいや、大阪オフ言うても、赤ちゃんを見に行くんですよ、大阪まで。あの、私の可愛い妹分の。
で、その後、新世界かどっか飲むんだろ。
いよいよいよいよ。その日は、そこのお家で晩ご飯食べて、次の日は、うん、3時のバスまで昼間からお酒飲みたいって言ってるっけ、付き合う。
え、三田って大阪府？
え、兵庫じゃないの？兵庫県三田市だよ、だって。え、デグさんの三田は大阪？
大阪
に三田がある？
あるの？
三田といえば兵庫だよね。
パッと思いついたのは兵庫だったけどな。大阪の三田ってどこだ？三田。
富田なら知っとるよ。
それ富田林でしょ。
うん。
あ、住んでるのは大阪で、さっきの、
あ、友達が三田、
うん、そういうことか。なるほどね謎が解けた
もうね、思い込みが激しいからすいませんね
てなとこかな。はい、ちなみにあの予告してましたが、明日は私が文化祭の打ち合わせがあるんでお休みとなりますんで、よろしくお願いします。
予告したの？
あ、先週の金曜日ね。
あ、私休みだったっけ。休みだった
よ。休みだから、ね、カーブス行くんでしょはい、
金曜日休みだった。いや、なんでもない、いいです。
ああ、スケちゃんが、うん、新入社員歓迎会ね以上、空海 IT ニュース1894回7月8日でした。お届けしたのは、
なんか韓国のりの美味しそうなふりかけ、カルディで見つけた、スキちゃんと。
ふりかけ、それはご飯
です。でもアーモンドとか入ってる。
へえー、何それ。のみちゃんでした。それではまたあさって。さんし、
ものだんだん
ただものだんだんなんでそのタイミングであくびが出るかな皆さんおやすみ
良い週末を。
週末じゃねえよまだ
うん、知ってるよ。
I mean, IT news.